どうもどうも。どうもどうも。これ行こう。ですね。トラブりまして、ちょっと頭、混乱しましたけども。うん。まあ、さっきちょっと話してたんだけれども、まあ、いよいよ今年最後の番組になっちゃうんですよね。で、同時にまあ2000年ということなんだけども。なんかその街歩いてても、あんまり2000年だとかっていう雰囲気がないし、まあ、この番組確か始めた時っていうのは、小渕政権が成立した後ぐらいだったんじゃないですかね。
う
ん。小渕はダメだとかって言ってたんだけど、ダメでもないじゃないかみたいな雰囲気最近になってんだけども、まあただその、日本経済っていうのは、これから少しは上向くわけですよね。ある程度は、その雰囲気ってのは確実にあるし、アジア諸国の動きもね、結構だいぶ今変わってきましたね、映画なんか見ててもね。
ああ、そうですか。
うん。まあ株の動きなんかもそうだろうけど、ね、
はい、
だからそう悪くはなんないんだけども、ただなんていうかな、こう経済格差とか格差っていうのは、
はいはいはい、
かなりね。はっきり出てくる、今よりね、昔よりも、っていう感じですよね。ただまあ、そういう中でさ、なんかこう、例えば、2000年迎えるとかっていうと、一方ですごいなんかこう、贅沢でさ、ゴージャスなその動きが出てくるのかなと思ってたら、そうでもないんだよね。
なんかそれに乗じた商売っていうのもあんまないですよね。思ってたよりは。だからまあさっきも言ったみたいに、まあ、今日なんかクリスマスだから、クリスマスムードっていうのはすごいあるんですけれども、
今日ありました？街歩いてきてどうでした？
まあ、六本木はまああれですね、昼と言わず夜と言わずね、コンビニの店員までサンタクロースの格好して。
ああ、それはね、この辺でもね、この辺なんてさ、本当そんなの見たことなかったけども、さっき地下鉄のところを通ったらね、そのコンビニのところでアルバイトのお兄ちゃん、姉ちゃんが、呼び込みやすさ、ケーキとか言って、
ね、いや、まあだから昼、まだね、俺が六本木にいたのは昼間だったから、その程度で住んでたんでしょうけど、まあこれから、やっぱ今日、だからもう遊びに行ったらバカな目に遭うよと思ってても、やっぱ行かざるを得ない仕事とか、そういう立場とかあるんでしょうね。
図らずもまあ、クリスマスの日、ウィーブの日にですね、番組の人は重なっちゃったわけですけど、まあ最初外でやろうかって言ってね、六本木でやろうかなんていう話もあったんだけども、それはやめて、じじむさく部屋でやってもらいますけども、もう一人のじいさん来てないね。
そうですね。まあ、ちょっと遅れてくるの行きっていうところです
ね。それで今日はほら、
何度かね、電話のお話をしようっていう。
なんですよね。ちょっとじゃあやってみますか？
やってみましょうか。マイク話していいのかな？
マイク置いといてもいいと思いますけども、電話だけでも大丈夫だと思うんですね。
こっちに乗ります
ね。テストをちゃんとやってないんで、どうなるかわかんないですけど、ちょっとやってみましょうか。
じゃあ、まずはこの放送でもまあ結構おなじみ。
この声はな、寝てた声じゃなくて、本当に体力が落ちてる声。
いや、今起きたの、声でピーって。
あ、そう。
それ、コードレスを持って寝てたの。うん、
あ、新太郎起こさないから大丈夫かな。
新太郎はもう、向こうの部屋でもう移動しましたんで。
あ、そうですか。はい、あ、じゃあ大変な年末だったんですね。
そうだよ、今日母ちゃんの誕生日なのに、新太郎はあの、なんかゲーってやってるから、もう寿司も食えねえし、なんか、
うんうん、
何の、なしで。
あ、本当
帰ったらもう寝てたからさ、新太郎さんも。
ああ。嫁さんはもう寝てんの、
母ちゃん今疲れてなんか、
そう
なってる。
ああ、そうかそうか。でも子供大変ですね。
今はちょっと、病気だらけだけど、いつもあの、やかましいですよ、この人。
ああ、それ
もうお休みだから。
え、
もう、
あ、学校はね。うんうん。なんか、浅野さんもたまに目にいたいときは、なんか、えらいお忙しいみたいで。
忙しいんですよ。なんかくださいよ、ほんとに。
でもなんか、今度ラジオの DJ にもなられる。
やるんですよ。なんかくださいよ。
それは、何のラジオなの？
札幌コミュニティ放送。
札幌コミュニティ放送。
うん。なんか、まあ、とりあえず、一般ではあるけど、その辺のなんかこう、まあ、町内よりは多く、うん、飛ぶだろう。
ああ、はいはいはい。
うちもあのとりあえずその放送聞けるんだけど、
うん、
そうだね、もう何キロ、何キロっていうのもなんかみっともないのか。
いわゆるあのコミュニティラジオってやつですね。
そうですよ。
あのなんか前コンビニやった時にも話題になってたけど、
話題になったってなんか見たっけ。
いや、あの、要するに、ちょうど方面やってる頃にさ、コミュニティラジオやっていいよっていう法律ができて。
ああ、そうそうそ う, そう、うんうん、あれあれ。
あ、そうなんだ。いや、結構じゃああれじゃんじゃん。あの、人気者になっちゃうよね。
いや、別にあの、なんか喋り回すわけじゃないしね。あんまりあの、喋らないように。
選曲ですか？
っていうか、まあ、一人でやるんだから。
あ、そうか、そうか。
うん、一人でやるね。だから、かけて、うん、かけて踊って歌って。
踊ってもあれだけどね。うん、北海道はそれでどうだって雪なんですか、今も。
雪降ってるけどね、そんなにあの、たくさん、今のところないです。なんか今日も昼っていうか、夕方帰ってきてるときは、なんか結構、路面が見えてましたからね。うん、いつもならなんかこう、寝雪というか、もう今結構、つるつるというかね、道路の上が氷でね、
うん、
で雪が降らないから、もう本当に路面が、まあ、スケート場状態のところが結構路面が見えてたりしたんで、
うん、あ、そうですか、
うん、もうちょっとしたらまたガンガン降るんでしょうけど、今のところはいいみたい
です。いいみたいですか、うん、今ね、ちょうどコアさんとね、うん、要するになんか2000年問題ってあんま盛り上がってないよねって話を。思ったより盛り上がりませんでしたねって話をしてたんですけれども、まあ、浅野くんも日本のうちですから、うん、同じ感想かと思うんですけど。
海外だけど。
海外だけど。どうなんですか、北海道では特別盛り上がってるよと、そういうのはあるんですか。
同じじゃないかな。結局、あの、盛り上がる場所だから、周りでは、おっさんなんかあまり盛り上がってないから、
うん、
同じぐらいじゃないですか、ね、
うん。
本当に考えてる人はね、もうガチガチになってるでしょうけど、
うん、
なんかその辺でピーピー遊んでるような人たちばっかりですか。
水買ったりしないんですか。
は？
水買ったりしないんですか、お宅は。
全然してないですね。
あ、そっか。まあ水は山ほどあるしな。
うん。うん、で水高いよ。やっぱ水道代なんか高いよ、こっちは。
あ、そうですか。
うん。
インフラ高い。
なんかめんどくさい、ね。
今年はでもどうだったんですか、結局。いい一年だった。
忙しかった
ですね。忙しかった
です
ね。
6月から2ヶ月に1回芝居とか、でのビデオとか、いろいろ絡んできたから、なんか、で、また DJ とか、とりあえずラジオの話出たし、まあラジオの話はもう去年から出てた
ん
です
け
ど、なんか、なんかその辺の、まあ、ファミリーみたいな人たちがいますね、うん、その人たちは結構順繰りっていう感じで、回っては来てるんだけどね、
うん、
3ヶ月に1回ぐらい、
うん、
今3番目の僕の番という、
うん、まあ浅野のとこのさ、うん、まあ前からそれは言ってるんだけど、浅野のとこコンピューターやってるのに、うん、ちょうどこの放送聞けないっていうなんか構造なんだって、
う
ねえ。
うちはもうコンピューターが、古いから。
うん、それはいいんだけど、まあ、その割にはなんかずっと継続してですね、いろいろ作品をもらったりなんかしてるんですけれども、うん、なんかあれですね、割とそれで、まあ、今年の後半ぐらいからさ、うん、なんか外国の人とリンクして、こう、サウンドアートっぽいことをやってるわけですよ。
あ、なんかやってました、
ね。うん、なんか即興演奏をこう、ガーッとこう、ミクスチャーしてしまうとかさ。うん。だなんかそういうのでね、できれば面白い。ん？ああ、書き込みはできるようになったんだ、また。
また書き込みができるようになった。
うんうんうん、
いや、前ほら、僕が僕の状況で唯一できるのが書き込みだったんで、
うんうんうんうん、
書き込みなんかできたらいいなって言ったら、最初の頃ね、うん、書き込みができるようでしたでしょ。
うん、
いや、いや、いいや、じゃあ、なんかこう、邪魔しちゃえみたいな感じがあったけど、なんか、また途中からなんか書き込みができなくなったんで、な、こういうなんていうんでしょう。低次元の人たちはなんかこう切られたんじゃないか
そうじゃない。
そうしたらなんか一気が起きてもいいんじゃないかと、そういう書き込み一気みたいな。
そう、でも、
まあ、いいや、
今思うとね、うん、やっぱりここは結構いろんなことが出てて、放送のところで電話してこいっていうのはね、うん、なかなかあんまり動かなかったしね、
うん
うん、ですけど、まあ、今日はこうやってですね、うん、いろいろ電話しながら、いろんな人電話しながらこう話聞く。やっぱ風多いな。
あ、そうなんだ。
いや、なんか私事っていうか、おめも知ってる短いだけど、田中も今日風でダウンしたとかいう。うん。なんかみんな、やっぱり変ですね。
いや、風ね、気をつけた方がいいよ。俺もほんと天敵打ってもさ、その日一日立てなかったしさ、その次の日もダメだったんだよね。ほんで、やっとその、次の日に、あ、熱だんだん引いてきたかなと思って、その次の日にやっと仕事行けたぐらいだからさ、
うん、
まあ、やっぱ年齢が年齢だから、まあ弱くなってる方は確かですけどね。
インフルエンザですね、それはね。
うん、だから、今回はちょっと食らったよ、もう風のまんま日に当たったって感じなんですね。
うん、浅野さんがそんななってるのって珍しいよね。
珍しいよね。
丸太棒みたいなのにね。
車に連れて行かれる、病院に連れて行かれる車の中でもゴエーとかやってってたからさ、
うん、
まあ、とりあえずビニール袋の中に、
うん、
何になっちゃったよ、本
当に。音楽どころじゃないですね。
そりゃそうだよ、もう本当に、
うん。今年はでもなんか送ってもらったテープだと、案外偽マンボみたいなやつとかさ、
そうそう。
うん。なんかああいう芸風だったんですか。
偽マンボもね、あれも、結構努力しました。
うん。
ね、あれはでもためになったですね。あれが結構きっかけでなんかいろいろいろんなところ名前出るようになっちゃって。
うん、
劇団も結構有名じゃないけど、まあ、うん、結構いろんなところでね、
うん、
5つぐらいの場所でやったりとか、
うんうん、
なんかやってくれたんで。
うん、
で、まあ、とりあえず、ダイナマイトはそのってよく聞いてね、なんか、ブラブラしてる、なんか、こう、なんか、変なおっさんがいるみたいな感じだけど、
うん、
で、みんな顔は知ってるんだけど、
うん、
顔とか、例えば、ウクレレ弾いてるだとかさ、
うん、
変なことしてるエロエッジだみたいなことは分かってるんだけどさ、曲を、なんか真面目な曲を聴いたことはないって言うんで、
うん、
じゃあ、っていうことでなんか、あの曲が出ました。
うん、
っていうの、でも、演出家の、要望で、
うん、
でマンボであること、
うん、
それとなんだ最初で酔っ払ってなんか聞いてたからその設定を、
うん、
明るいこと、
うん、
それといやらしいこととかそういう3つぐらいかなんかのキーワードがあって、じゃあそれでやるかみたいな感じで3分ぐらいの曲だけど、
うん、
結構稽古場行ってさなんかこう、うん、打ち合わせしたりだとかさ、なんだかんだって言いながら、
うん、
なんか本当に何百テイクぐらい
作ったんですか。あれはでも基本的にコンピューター作ってんの？
そうです。
それは要するに打ち込んでいくわけだ。
うん、打ち込むって、よくほらみんな打ち込みっていうふうに言うんだけど、
うん、
僕は弾いてますよ、自分で。
あ、
コンピューター。で、弾けないような早いパスの時には、譜面を書いてます。譜面書いてるっていうか、まあ、コンピューターの中に、
ね。ああ、そういうことなのね。
数値で打ち込むっていうことは、僕はしません。
ああ、そうなの、
うん、
だ
から意外とアナログってい
う。アナログで。うん。出来上がったものはああいうふうにね。
そうですね。
うん。 割とカリッとしたものになってでもね、
うん、でも何、ラテン系のあんたがよくまがいもずだねって言ったのはまあよく騙せたもんだなとい
やだってだってあれですね、ああいうのは面白い、ああいうの好きなんだけど、うん、いやだけどなんか妙な芸風になったもんだねと思ってさ、
そうだよね、
うんうん、
よく俺もほらマンボラテンなんてなったバカ野郎みたいな感じがあったじゃない、
うんうんうんうん、
俺なんてね、
うんうん、
だからほとんどそんなもん聞くわけじゃないし、なんか斎藤がどっかのなんだか知らねえやつみたいな聞いてるからさ、
うん、
俺はなんかラテンだって、そのマンボだって言われて、マンボってなんだっけなと思ってさ、いろいろ辞書引いたりとかさ、なんか立ち読みしたりとかしてさ、さすがにインターネットを頼ってるんです
よ、
資料を取り寄せてのそのリズムのパターンだとかさ、学生並みに調べたんですよ、
うん、ちゃんと、ね、本当にエセマンボっていうかさ、さすがにこうでもオールドな感じであれあれでっていうふうに思いましたけどね。
そうですよ、
うん、そうっすか。じゃあまだフラッとしてんのね、おめえね。
いやもう昨日2日ぐらい仕事してるってもう大丈夫ですよ。来年はでも映画があるんですね、映画って結構ね、
うん、
その映画結構札幌のなんかあーっと驚くような人たちがね、参加してるらしいんですよ。
あ、そうっすか。
で、監督はね、
うん、
養護学校の先生なんだけど、
うんうん、
結構バイオレンスもので、
そう、
結構バイオレンスものでね、
うん、
で、それにね、特殊メイクみたいなのが入るんだけど、この人は、テレビチャンピオンかの準優勝かなんかになった人でね、結構ね、エログロじゃねえか、まあ、子供には見せられない性科学系変態映画ですって感じ。なんかこのね、その人がまあ一ところ書いてるね、劇評という、まあ、なんていうの、その、札幌の演劇に対しての、なんていうんですか、その、批評を書くような、そういうミニコミ誌みたいなのがあって、それにある、そのコーナーを彼は持ってるのよ。その人がなんか、ね、映画の宣伝つうか、今
も
書いてあったから、俺の名前も出てるんで、音楽はダイナマイト浅野氏、俺やんのかと思ったんだけど、まあ。
ああ、知らなし
い
気がする。
いや、それはない。去年から、もう、だいぶ、
うん、
去年の初めぐらいから。
うん、
今年は4月から、まあ、5月ぐらいから来ましたのかな。
うん、そう。え、忙しいね。
忙しいよ。この映画だってね、ずっと俺も何見学とか行ったけどね。みんな県に。金もないのにさ、大したもんなんだよ、でもみんなもう、
うん、
手弁当でさ、忙しいところ出てきてさ、俺なんかもなんかこう、ただが音楽作るのにだけなのにさ、
うん、
現場に行ってさ、なんか、こう、女がなんかこう、ベッドに押し倒される、そういう部分だけでさ、
うん、
ただエロかと思ったらさ、倒される部分だけの撮影だったら、その、
う
ん、がっかりだよ。まあ、ちょっとしたコピー書くのになんか九州まで行っちゃうような人もいますからね。
ああ
同じようなもんです。
まあ、すいません、なんかいろいろ話はつきませんけれども、慎太郎大事にしてください。
頑張ってください。
うん。で、なんか書き込みしといてね。
あ、そうなの？
うん。
はいはい、わかりました。
はい、コアさんかもよろしくっていうことで。
じゃあよろしく。
うん、また電話します。
ね、
はい、どうも。
相変わらずの、でもない、相変わらずっていうかさ、俺、ちょっとね、なんか随分真面目になっちゃったなっていう、
いや
浅野さん。
3日間くらい、なんか、インフルエンザ、真正面から来てから、やっぱ、60% ぐらいですね。
うん、
今日は子供が、
うん、
もう吐いてしょうがない、真っ最中。
うん、それ聞いてたけどね。
相当ダウンしてますね。俺もこんなのは、珍しい、こんなの、のっけから調子が狂ったっていう。
なんかまあ、あの人は、地はそうなのかもしれないですね。
うん、うんうん。でも、あれですね、うん、まあ別に彼の近畿報告じゃないけど、すごくなんかその演劇とか、映画に対する音楽をつける仕事がだーっと増えてて、
うん、
で、まあ、大体札幌周辺の人たちとガッと組んで、
うん、
だから、コミュニティラジオってさっき話が出てましたけど、
うん、
あそこのコミュニティラジオっていうのはさ、ちょっと違ってるかなと思って、
今ね、だいぶコミュニティラジオも変わってきたんですね。
うん、
あのー、 コミュニティラジ、昔だから、自由ラジオ、ミニ FM やってた人が、結構ね、コミュニティラジオに流れてるんだけど、一人電話してみましょうか。
面白い
ね、峰哲夫さんっていうね、人がいるんですけども、彼はね、もともとあれなんですよ。自由ラジオの人だったわけですよね。で、まあ、僕の方なんか読んでくれてて、で、彼の放送局に行ったことありますけどね、その後彼はね、シャンソン歌手になった。
異色ですね。うん、
それで今はね、調布 FM、調布コミュニティ FM とかね、いくつかの武蔵野 FM とかね、そのあたりに、関わって、レギュラー番組かなんか持ってるんですけど、結構そういう人多いんだな。で、ただまあ、実際上それじゃあ、最近のコミュニティラジオってのはどうなのかね、わかりませんけども、ちょっと、
聞いてみてください。
起きてるかどうかわかりませんけども、ちょっと電話してみましょう。やっぱりですね、クリスマスでなんかやってるみたいですね。番組やってるのかもしれない、もしかしたらね。まあクリスマスのこの時間にさ、電話しているっていう人はやっぱり北海道の人ぐらいしかいないんじゃないの。
いやいや、静岡に。
あ、静岡に。うん、やっぱりだから東京は、都心は無理っていう感じもあるね。あ、一人ね、やっぱり千葉の大島博さんっていうのがいるんです、写真家のね。で、彼がちょっとね、今日は飲むから、遅い時間は困るっていうんでね、テープで彼のインタビュー撮ったんですよ。
あ、そうですか。
うん、ただね、頭の方がちょっと、
切れて
る。うん、MD の調子でね、切れちゃったんですけども、ちょっとこれ、聞いてみましょうかね。
そうですか。
ええ
ー。どうしようかな。ちょっと時間がある人に先に出ましょうかな。
あ、そうか、うんうん。やっぱりみんな苦しいわけね。
やっぱりね、いや、この人は、何から苦しいって、やっぱ明日の仕事もあるんで、早く電話
を。2分どう ?2 分。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
2分ぐらいだったらいいでしょ、うん、
いや、監視ちょっと待ってて。聞いてるはずですから。
うん、これかな
事件が起こって。
うん。
あの時、ちょうど吉祥寺の駅、改札出て、それで井の頭線乗るとこだったんですよね。
うんうん、
ただ
これはね、あれです、2000年問題で、何が起きるのかって話をしてて、この間ほら、自衛隊機が高圧線に引っかかってさ、コンピューターからなんかみんな止まっちゃったことあったでしょ。まあ、あの話に行ったんですけどね。
今度電気がまたついたんだけども、100円入れたのを記憶してないっていうのかな、なんかよくわかんないんだけども。
ああ、
そんなんだけども、もう大騒ぎしてたけどね。でも、ああいうんだって面白いしね。
うん。
別に。
あれはだけどね、ああいう、自衛隊機ですよね。あれが高圧線にの上に落っこったっていうことは、まあ、普通じゃないわけで、ああいうことはもちろんあるんだけども、その2000年って言った時にね、要するにコンピューターですよね、一つはね。あるはずはないし、ただそこに狙いをつけて何かやろうっていう人はいると思うんだよね。で、だからまあ何かあるかもしれないと。だけどなんかああ言われるとなんかやんなきゃいけないみたいな感じしません？
全然なんかリアリティないんだけどね。
うん。
電気が、一番あれなのは何なんですか？電気が、あ、飛行機起こってるとか最初言ってましたよね。
うんうんうん。
それで電気が消える、ガスが消えるって言って、そんな電気消えたて、ガス消えたてどうってことないもんね。
ないですよね。
あの、
あの、飛行機だってほら、僕昔モスクワ空港でね、なんか初めてコンピューター導入されたみたいな雰囲気でさ、やっててさ、全然なんかね、出てこなくて、で、あの、もう、あなたはあれないなんて言われてさ、イライラしちゃって、もうパニックになってる人とかね、いっぱいいましたよね。
あ、
うん、そういうことで、手術するに起きるとしても。
そうね。あれ、アフリカなんか行ってると、エチオピアなんかでも、僕行ってるとこなんて、ハラルなんて2日に1回ぐらいは停電になるんだよね。
うん。
それで、一晩ずっと停電の時もあるし、数時間で着く時もあるし。
うん。
でも、結構な、あれですよ、あ、今晩はもう一晩ダメだなぁなんて思ってると電気がついたりすると、街中感染上がるんです。
ああ、そう。
ええー、あの、ちょっとなんだけども、やっぱりみんなもう諦めてるところで電気がつくと感染上がるんですよね。
ああ、そういうこともあるんだ。
うん、だから結構、それはそれで
いい。それはだから、ある意味でなんていうの、昔日本だってそうだったろうけども、停電慣れしてるとか、
そうね、
ある種のそういう、こう、アクシデントにね、慣れてるところっていうのは、戦争下の国とかってありますよね。
そうね、だから今、停電なんてのは許せないことだし、あっちゃいけないことでしょ、もう。
そうそうそう。
綺麗でないとダメで、食べ物は柔らかくなきゃダメで、
うん、
みんななんか変だよね。
昔、あの、世田谷で電話局の火事があって、あの、電話止まったことあったじゃないですか。
ああ、そうだそうだ。
80年代に。
あ
の時なんか、あの、久しぶりになんかのんびりしたって人がいましたけどね。
あの、電話がいっぱいなってかかってくる人。
うん、そうそうそう。じゃあ、またですね、また。
こんな調子でですね、あの、やったんですけど、ね。
あの、あれですね、全然話違うんですけど、電話インタビューをしているのを聞くっていうのは、
うん、
普通にこうやってトークしてるのを聞くより、なんか、聞き耳を立てるとき
は。そうそう、面白いでしょ。
はい、入りますね。なんかね、
うん、音が悪いだから帰ってね、聞くんですよ。
そうなんですね。うん、それとなんかその人の喋り口がなんかすごく強調されるっていうか、
そうよね。
リズム感がある、うん、違うね。
これは面白いと思うんですね。
うんうん、
じゃあお待ちかねの、うん、
まず寝てやがって、
川西さんにちょっと電話してもらって。
川西電話しますね。
うん、
あ、斉藤です。
あ、こんばんは。あ、
どうもどうも。すみません、お待たせしました。
なんかね、
うん、
今日僕のところ画像見えないんですよ。
画像ないもん。
あ、今日画像ないんですか。
いや、お前らずっと見てなかったってことがそれバレたね。
全然見てなかった。
もうね、だいぶ前から画像やめたんですよ。
うん、あ、そうなんだ。なんで、うん、
え？
止まっちゃうから。
それもあるけど、まあいろんな諸般の事情で。
へー。
うん。
あ、そうなんだ。
ですから、このラジオ状態で。
テレビでなくなってったんだ
もん。そうそうそう。ラジオ状態が正解なんですよ。
ああ、
そう、あ、そうか、そんな知らなかったのか。
うん、知らなかったです
よ。うんうんうんうん。どうも、遅くにすいません。予定調和とはいえ。
うん。
うん。ね、眠そうだね、怒ったね。
まあ、あ、これ少し遅れてかかるんだ。
そりゃそうだよ。
あ、そうなんだ。
ディレイ、タイムラグがあるからさ。
ねえ。
うんうんうん。
面白いね。
うん。面白いですか。
うん。
あ、そうか、こうやってライブで話したことないもんね。
そうそうそう。
うん、
なんか2、3分、2分ぐらい違うのかな。
うんうんうん。そこまで違わねえだろうけどな。
1分ぐらいなのかな。
いや、10何秒とかでしたよ。
あ、こういうのは面白いよ。
え？
これは面白い。
あ、そう。
うん、電話でなんか自分が参加してみると。
うん。ダブだね。
うん。
うん、なんか、川西君は最近よくお電話くださって。
そんなことないですよ。もう1回だけして。
メールもなんか入って。
怒られてたんです
よ。え？
すいません。
いや、そうだけど、なんか、自分勝手に、なんか、売り込みの電話をくださって。
あ、ねえ、なんか、すごい評判いいんですよ。今日もファミ通で、なんか、ゴールドを獲得してましたんで。
うん。あ、それでね、
はい、
何を買えてたんだよ、
?64?64DD を、64とセットで買えば、奥さんの5月にマザークができていいんじゃないかって言った。
任天堂のですね。
でもなんか、そうやってこういうイメージ出すと、また、コナさん残らんねえの。
怒らんないでしょ。
ね、気を使うんです
よ。だけど、なんか、嫁さんに言わせると、うん、その、気分って、その、いや、中古で、その、64だけなら8000円で買えると。
うん。
だから、その、DD というものの良さは私は分からないって言って。
うん。 じゃあさ、うん、8000円で中古で買ってさ、DD だけ買えばいいじゃねえ。
さ、その DD でやるそのゲームじゃなくて、なんか、ローソンに行ってね、うん、あの、書き換えができるっていうのだけを見て、うん、お、これはすげえとか言ってたけど、うん、その、川西さんがその、DD っていうのに、うん、こだわるのが今一つわからないっていうので。
あ、そうなんだ。
それはやっぱやってる人とやってない人の違いなんですかね。
いや、そういうことなくて、興味のある人とない人の違いだと思うんですよ。
あ、そうなの？
だから、でも、まあ、それはそんなにね、でも、だから、そうやったら無理していかなくてもいいんだな、と、逆に思ってるし。
全然、勢いが違うじゃん。うん。
てかさ、だって、やりたくないんだったら絶対やんないもんね。うん、買ったって、買っただけ無駄みたいな感じもあるね。
いや、川西さん、つい先週とは話が違うじゃないですか。
だってさ、それで見に行ってさ、斎藤君が買ってもいいよって言ったら買うって言ってたけどさ、うん、見に行って買わないっていうか、興味がないとかっていうんだったらさ、うん、
だからね、うん、要するに今はそんなに血に火がついてないような、要するにほら、そういうのってさ、なんかもう欲しくて欲しくてしょうがない
あそうか
みたいな方な状態になるかなんないかで大体変わるじゃない、うん、そのものがどんなくだらなくても、例えば 俺の小学校で言った GI 上だよ、GI 上もう、なんつったってさ、そのものがいいのがあるかもしれないけども、買うまで気が済まないっていうかさ、うん、で、なんかさ、それぐらいになってハマって、いかないとあれなんでしょうけど、だから俺だって、あれだもん、値段だけは調べてるのはお前の言った通りだったけど、うん、だからそういう、その、なんか3500円払って、買えばいいんだなって、うん、だから、
うん。なんていうかな、地面をね、
うん、
巨人っていうのがさ、
うん
南の島に巨人が毎日来るわけですよ。
うん、
で、
うん、
何をするかっていうと、
うん、
地面を上げたり下げたりしながら、
うん、
島の人とどうするかは自分で決めるんだけど、うん、仲良くなってもいいし、
うん、
仲良くならなくてもいいんだけど、
うん、
で、だけど目的としては、仲良くなったりしてハートが増えると、巨人がどんどん大きくなってくるのね。ハートが一緒になると。
うん、
で、そういうゲームっていうのは、
うん、
別に何々をしなくちゃいけないっていうのがないっていうのがね、
うん、
なんか本当に斎藤君が、
うん、
とっても喜ぶものだというふうに僕には思えるんですよね。だから斎藤君が喜ぶものを斎藤君にしてもらいたいなっていうふうに思うんだけど、うん、そこで奥様がから噛んでくるから、
うん、
もうそこだとさ、君には進めないんだけど、斎藤君がよし買うとかっていうのったら別に問題ないんだけど、
うん、いやだからそう思ってんだよ。
僕としてはその、なんていうのかな、地面を上げたり下げたりするようなゲームを斎藤君にしてもらったら、本当になんか斎藤君のためにいいんじゃないかなと思ったりするんだけど、
川西さんってさ、なんかそんな古い話って言われるかもしれないけど、いつからそんなにコンピューターゲーム入ったの？
僕は前に本屋さんに住んでた時に。
もう何年前だ？
3 年。
あ、まだそんなもん？ 3
年ぐらい前かな。
うん。
攻略本の仕入れを。
あ、してて。
担当しろって言われて、
うん。
それでバイトの高校生の子と一緒になって、
うん、
ゲーム機全部買ってやるみたいな。
それは何？仕事上必要だからってこと？
いや、なんか、別にそんなことしとってやったわけじゃないんだけど、
うん、
なんか、何のゲームが人気があるぞっていうのが自分で分かりたいっていう。だからそのためにはなんか、とりあえず飲まれていいのかみたいな。
最初はじゃああんま、その、乗り気じゃなかったんだ。
そう、全然分かんなかったね。
でもこれはっていう、バクッとハマった瞬間があるわけやっぱり。
いや、ないですよ。ずるずると。
あ、そう。
なんうん、ずるずると。だって最初はだって、最初の半年はやってもなんかこう、全然面白くないみたいな。
あ、やっぱそうなんだ。う
ん、なんか、ただなんとなくこう、習慣になってくると、っていう感じじゃないのかな。
あれ、じゃあ変な言い方だけど、さして面白くもねえなと思ってんのに、やめらんなくなるの？
どうなのかな。
タバコみたいなもん？
え？
タバコみたい。
どうなのかな、今の子供はそうなのかな。でもないかもしれないけど、
うん、
そのゲームが面白いか面白くないかによるんだけど、
うん、
だからやっぱり面白いか面白くないかな。
やっぱあるんだよね。
そういうのは、ね、面白くてもくだらないよって言えば、もうそれまでだもん。
うん、うん、あ、でもやっぱりあれなんだね、本当になんかこう、例えばロック聞いたりさ、うん、なんかしてる頃って、
うん、
当たってる当たってないは別として、
うん、
なんかもっとヘリクツ言うじゃない、
うん
うん。そういうのはないんですね。
つうか、
うん、
この前の電話の後にさ、
うん、
社長に手紙を書いたんだけど、
うんうん、
まあなんか手紙を出しに行くのもめちゃくちゃ難しいんですけど、
うん、
なんかあの大学の頃とかっていうのか、
うんうん、
とか僕はさ、うん、今自分がどうかっていうのはまた別として、
うん、
外から見てどういうふうに言われるかとかそういうのはまた別として、
うん、
自分としては割とシンプルな筋道で来てるなっていうのは思うのね、
うんうん、
東京からこっちに来たけど、
うん、
で大学の頃っていうのは、
うん、
なんかこう外の国のすごいものがすごい好きで、
うん、
夢中だったじゃないですか、
うんうん、
人にしても最
初に、うんうん、
でまあ小川さんっていうのはそういうものを教えてくれたりして、
うん、
でねでその時は自分たちの国にはなんでそういう外国のようなすごいものがないんだろうっていうふうに思ったり僕は知ってたけど斉藤君も少し知ってたりしたかもしれないじゃないですか、
うんうん、
でね今はそういうじゃなくて自分たちの国っていう言葉を使うとなんかまた語弊のある番組だと思うんです
けど、
もうすごいなと思うものに素直に、なんていうのかな、こう、ついてるような感じだと思うんですよ。
それはいや、コンピューターゲームの中で見つけた。
相変わらず、ね、斉藤君もそうだと思うけど、うん、僕もやっぱりすごいものが、すごいなと思えるものが、だから、思うんですよ。だから、で、前と、違うなと思うのは、
うん、
なんていうのかな、その自分が今すごいなと思うものに対して評価するとかっていうような感じの関わり方、関わり方とかって言ってまたこんなもんな、なんかすぐ通じてることが素直にするっていうような感じが、
うん、
なんていうのかな、
うん、
大学の頃と違う出ないかなと思うんですよ。うん、比べたりとかっていうんじゃなしに、
うん、
一生懸命してみるみたいな、
あ、
そういうようなことが、だから、なんていうのかな、ほら、よく昔、今はもうそんなこと言わないけど、
うん、
日本人のアーティストの曲とかが、
うん、
何々っぽくなってきたとかさ、
うんうん、
何々な感じでいいじゃんみたいな、
うんうん、
ね。
うん、
今でもそういう見方の文章を読むときまだあるけど、
うん、
なんていうか、そういうように、思わないで、つまんないならつまんないってだけでっていうことで、
うん、
もっとすごいものがあるのにとかっていう気持ちはどっかであるかもしれないけれども、
うん、
なんていうか、こう、そういう気持ちが、なんか大切でないかなみたいな、だからそうするとまた飲まれちゃうよとかっていうような見方があるもんだから
うん、うん、
もうキリがないから飲めないなって思っちゃうんだけど、
でもまあ本当にまた話を戻すようですけど、
の気持ちっていうのでさ、
うん、
そうするとゲームとかって結構すごいなって思えるんですよ。
でもさ、あえて言うとさ、ちょっと神様っぽい、
あ、そうなの、
いやいや、どう？
そんなんじゃないけど、ただ普通に生きてるだけなんで。
うんうんうん。いや、なんとなく、こう、俺から見てるとさ、なんか、すごくこう、素直に、スポーンとそれ入ってるっていうところがさ、
はい、
なんか、だからそれはなんか意地の悪い言い方でしてるだけだよ、俺も。だけど、なんかそういうところもあんのかなぁなんて思ったしさ。
なんかでも、素直に、言いたくはない。ないのかな。
割
となんか素直にしたいなと思ってるんだけど、別にそういう悟りとかそういうことじゃなくていいんですよ。
うん、割と俺なんかほら、なんか どうせねじ曲げてやる方だからさ、何を見せてもね、
うん
うん、まあ、人を見たら悪人と思いじゃねえけどさ、だからなんかやっぱり、それでまあ、そうやりながらなんか物とも当たってくるようなとこあるっていうのが当たり前みたいに思ってきてさ、なんか、そういう意味では、ちょっと、最近の川西君とこの前の電話にしても、ゲームの話にしても、コンピューターゲームの話ですけど、割とスポーッとそっちに行っちゃってるところがさ、言い悪いじゃないのよ。
うん、
あ、変わったよなぁと素直に思った。ね。
でもなんか、なんていうのかな、本当にうまく言えないんですよ。
うん。いや、うまく言えなくて、うん。
そういう、なんていうのか、こう、 すごい全然聴いたことがない音楽でも、
うん、
こう聴いてるうちにその音の世界に入るっていう体験ってあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
ね、そういうのっていうのは上手い下手はあるとしても、やっぱりなんていうかな、これちょっとうまく言えないけど、主義主張とかっていうんじゃなしに、
うん、
人をこう、なんていうか、自分がじゃあブルースならブルースですとかって、うん、すごく正面にブルースをね、
や
るライブをこの前見てきたんだけど、
うん、
そうするとこう、もう僕も、あ、なるほどなと思っては言ってるけど、
うん、
こう、見ててすごくだんだん疲れてくるみたいな、
うん。
だからもうちょっとこう、なんて言うんだろう。逆に、こっちをこう、掴む、なんていう、こう、なんて
言うの、考えさせないっていうか、
そうじゃなくて、こう、
うん、
飛び込んでくれる。
ああ。
そういう、なんていうのかな、あの、独立してないんで、聞く人の、いろんなあの気持ちを、なんていうのかな、拾ってくれるような、そういうものっていうのは、
うん、
ブルースはブルースだとしても、またもうちょっと違うような、
うん、
ところがあるから、
うん、
だから、惹かれる、なんでこれが好きなのか、惹かれるのかとかっていう、そういうところが、だからでも、この、でもホームランのシフトはちょっと違う気持ちだと思うんですよ。
いやいや、いいですよ、いいですよ。うん、
だから、
うん、
そういう点で、こう、ちょっと本当に距離が、すごくわからないんだけど、
うん、
そういうのはただこう楽しんでるっていうだけの話だから、うんうん、ホームラン的にうんうんっていうところだと、もうちょっと違うスパイスが入ってるじゃないですか。
うん、まあまあ、あんまりそのこと俺も考えてないんだけどさ。
だけど、なんか、ものに接するときっていうのが、やっぱこう、うん、まあ楽しみだけでやったって言われると困るんですけど、
うん、
そういうところが、なんかとっても大切なような気がして、
うんうんうんうん、
そういうとこないと先に進めないような気がして、だから面白いものを作るっていうのは、面白くしすぎちゃうと逆につまんなくなっちゃうのもあるかもしれないけど、
うん、
なんかこうもっともっとっていう気持ちが出てくるのっていうのは、自分も楽しみながらやってる時ではないのかなっていう気がするから、
うんうんう
ん、なんていうか、考えてそういう気持ちに、混ぜるわけではないと思うから、
うん、
それだったらもう気持ちからこういうふうにした方が何か、
うん、
ないかな、なんな、うん、なんないかな、なっていうふうに思うんだけど、
うん、そうね、なんとなく言ってることが分かるような気がします。なんつってまとめてもしょうがないんだけど
だからつまんないインタビューの人ってあるん
ですよ。いや、そんなことないですよ。
そうな、なんですよ。
うん、
斉藤君のことに電話するのと違って緊張するんですよ。
そうだね。それで、そこで自分の声が聞こえてるっていうのは不思議な感じ？
うん、てか、ちょっと、あの、考えながら話すと気も聞いてる余裕がないんですけど、
ね。ああ、そっかそっか。なんか、あの、すいませんね、なんか無理にね、あれしてね。
でもなんか、そういうのどうかな、まぁ、あ、ちょっと逆に、ねえ、ちょっと何子供っぽいこと言ってるんだって。
いや、そんなこと思わないよ。
言ってないけど、
うんうん。
まあ、すいませんで
した。いや、はい、まだまだずっと仕事なんですか？
そう、あのね、
うん、
30、31日ぐらいまでやるみたいです
よ。あ、すごいんだね、お前の業界はね。うん、
なんか、旅1枚でも売りたいみたいな。
今日はなんか電話してる人、してる人みんな体壊してダウンしてますけど。
あ、そうなんです。
うん。
とりあえず今年は持つと思いますけどね、画面見てないし。
うん。持たして、あれしてください。早く稼いで遊びに来てください。
はい。
うん。
だから、奥様は買わないと思うので、自分でローソンで申し込んでください。うん。
わかりました。休みに入ったらやりますんで。
はい。
はい。じゃあすいません、遅くに。
うん。
うん、悪かったし、うん。
糸から外れたような。
いいえ。そんな気づかないでください。
はい。
また電話するね。
はい。
はい。それじゃあどうも。
案外、やっぱ緊張なさる
んですね。うん。結構みんな緊張してるみたいですね。
うんうんうん。
面白かった、でも。
うん。話してることはね、
うん。
だからほら、管理者なんか事前に電話してきたり、
うん、
こんな話をしようよって話をしてたんで、うん、逆にそれが、結構、 それからああやって自分自身のコンピューターでモニターしながらやってると、うん、なんかあの、
ね、それは驚きだったみたいだね。だそれだから逆に今度はあの利用してもらって番組作っていいですね。
なんか、うん、
聞ける環境にある人にね、うん、
あれですね、こう電話を使ってていうかこっちからかけてやるっていうのは今度は、うん、これ初めてだけど、またでもね、川西君も緊張するって言ってたけど、うん、こっちはこっちで結構また緊張するところあるんです
ね、うん、こっちは結構ね、うん、技術的にも緊張してますけどね、うん割れてんじゃないかとかさ、
うんうんうん、
まあ面白いねこれ、うん、あの二人ともさ、雰囲気出てたよ、
う
ん、後で聞くと聞き直してみると分かると思うんだけどね、うんうんうん、だから相手に喋らせるといいですね、
あ喋ってもらった方がね、
なかなかでやっぱり雰囲気出るまではどうしても 5,6 分かかるから、
うん、そうですね、だからやっぱちょっと人と長いものになっちゃうとね、
うんうん
うん、でもやっぱりあれだね、うん、さっきの浅野くんしかりで、うん、この放送で流れてる流れてないだけで、うん、こんなに電話って違う、俺自身がもう変わってるって感じですよ、
うん、
どうもありがとうございましたって状態じゃないなっていうその世界ですけどね、
うん
うん、非常に面白いですね、
う
ん、
少し音楽行きましょうかね、ちょうど約1時間、
ブルースの話が出たんで、じゃあちょっとブルースをかけさせてください。ずっとインタビュー、
行きましょうか、
で来るって言ってる大江戸君が来ないんで、
うん、
ここは一発電話してみようかというような話
で、そうですね、彼は、今日は僕は電話で会ったというか、同じキャンパス内にいたんですけども9時まで確か彼は働いてたんじゃないですかね。
そうですか、
ちょっと電話してみますか。
あ、お願いしましょうか。
はい、してください。
斉藤です。聞いてた？
ん？寝てた。
寝てたんだね。うん、あ、やっぱりね。おー、うん。なんかお前じゃあ早く今から来なきゃ。
え？
今から来なきゃ。
でもいいけど。
うん。ね、心にもないことをお前。なんも確信犯だろお前。
え？
決めて寝てたんだろ。
いや、
寝てた。え？もうパジャマに着替えてるんじゃないの？
え？
パジャマに着替えてるんじゃないの？もうちゃんと。うたた寝しているように装ってるけど。あ、本当？
うん、
お忙しいですね。うん、あの結構ね、うん、会長にインタビューしてるんですよ。うん。で、もうちょっと大きい声だって。浅野さんとことか、うん、川西くんとか今終わって、うん、1時になって大垣さんいないんで、うん、これはと思ったんですけどね。大垣さん仕込みあったんですか？
一部で久保田くんにね。
うん。
10分ぐらいテープ取っときたんだけど。
あ、そう。
うん。申し訳ない。
それを、だからこう、そっちからこっちへ飛ばして流したりできないもんです
かね。あの、電話にでも音を乗ってるのがね。
うん。でも、彼のはもったいないね、じゃあね。
うん。まあ、まあ、そう
か。なんでお前、こんな、こういうことでもうたた寝をしてしまうんですね。
うち帰って、
うん、
ちょっと1時間ぐらい時間あったから、
うん、
そのままだった
な。あ、そうですか。
うん、
本当に別のことなんじゃないの？
え、
クリスマスに行ってられるかってのは話なんじゃないの？
そう
だったら
いいけど。
あ、そう。でも、あ、なんか相変わらずお忙しいんですね。
うん、なんだろう
ね。年末いっぱいずっと忙しいんですか？
まあ、ずっと。
あ、そう。
うん、
結構っちゃ結構ですけど。ちょっと待ってね。あ、どうも。
あ、どう
も。あれ、最終的にね、ほら、変なの、あるじゃないの、秋葉原で売ってる小さい、小さいボックスみたいんで、そっから、出力が出てる、あれでやってんだよ。なんか、あれが一番いいみたい、いろいろやってみたけど。
いやー、なんか、打ち返ってちょっと横にとか思ったら。
今その声流れてるからね。
入っちゃったな。
いいね、うたた寝できるっていうのは。いやもう斉藤さんが侍に決めたから僕はいじめませんけども。うん、最後にちょっと一言。20世紀の思いと21世紀の思いをちょっと語って。
いやー、なんか、ずっと連続してるんで。なんとも言わない
や、さっきからね、大島さんもちょっと夜はあれなんで、録音インタビューしたんですよ。で、まあ、その話でしたんだけど、なんかあんまり、なんていうのかな、劇的な盛り上がりってのは日本はないね、なんて話でしたんだけど、どっかで見た、なんかその、これはっていう、なんか、その、カウントダウンへ向かって、街の動きがなんか割と地味じゃないですか。
あの、まあ、うん、そうですね。まあでもそれは一応、2001年になるときは、なんかあると。
そっちでやる？なんか最近そういう議論が多くてさ、この前まではさ、カウントダウン、1900年代からね、2000年へ向けてって言って、今度はさ、21世紀ってのは2001年じゃないかとかって言い出してんだよね。まあそれはそうなのかもしれないけどさ、なんか約束が違うみたいな話にな感じするけど。
まあ、とはしょうがない。でもそれはそれで、なんかあるんじゃないですか、やっぱり年末になれば、年末というかそういう時になれば、なんかあると思いますけど。
いや、だけど、もう去年あたりはね、21世紀とか大騒ぎしてたけどさ、なんか本当に間際になってきたら、なんかどうでもいいみたいな感じ、そういう雰囲気がありません？僕はなんかそう感じるんだ。
だから、それ僕の個人的なね、個人的な僕がなんか今そういう 感じでいるのか、それとも全体的にそうなのかっていうのは。
あ、僕は別としてさ、街の雰囲気よ、まあ、世間の。
まあ、いや、あの、昨日っていうか、あの、いつだっけ、昨日だっけな、あの、たまたま、その例の、モータクのやってる ICC の記者とかの例の、あの、SRL だっけ、あれの企画で原宿にちょっと行ったんですけど、あそこ、あの、ほら、街頭のあの、ライトアップというか、あれやめたでしょ
う。うん。
あの、明かりをつけたので、うん。で、だから、おやっと思ったんですよね。いつも年末になるとあそこすごい人手になって、こう、歩道橋の上とかに人が出たんですけど、そういうのがなくなってたんでね。なんか、確かにそういえば、そういう、今話したけど、なんかこう、盛り上がいかにも年末っていう感じがないっていうか、
あれは21世紀っていうことであればね、今年こそやんなきゃまずかったと思うんだよね、原宿商店会としてはね。うん、やんないんだよね。まあ、いろいろあるんでしょうけども。あ、ところでその今 SRL の話出たけども、サバイバルリサーチラブトリーね、あれが今頃になって日本に来るってのはさ、僕は驚きでさ、あんなものはある意味で、もう、終わったっていうか、まあ、80年代で終わったと思って、記念碑に立ててもいいくらいのさ。
昨日、津田さんも言ったけど、
うん、まあ、で、どんなだったの？
いや、すごい人で、ね、ちょっとびっくりして。
うん。あ、そうでしょ。
3000人って言ってたんだけども、結局3000人に達したからもう入れないって言うんですよね。
あ、なんか、入れるような場所でやったわけ？
一応、その、まあ、フェンスのあるような場所なんですよね。
あ、
いつもは、こう、あれは、ホーム、入り口が開いてるんですけどね、
うん、
それフェンス閉められちゃって、
うん、
その歩道に人が走れるみたいな、
うん、で、どの程度のことやったんですか？
いや、それがだから、まあ、それなりのことをやってたんだろうけど、
あの、爆発物なんか使ったの？
ええー、そうなんですけどね、ただ、
うん、
その、要するに、あれですよ、その下半分は何も見えないっていう状況。
なんで？人がいて？
人がいて、それで見えないんですよ。
あ、まあ、見える人もいたわけだよね。
そうですね。
で、動物なんか使ったの？
多分そういうのはないんじゃないです
か。あの、もちろん、あの、死骸だけども。
うん。ちょっとその辺はわかんないんですけど、その、大体あの、マシンもこう、人ぐらいの高さじゃないですか。
うん。
ほとんどの場合。
うん。
大きいのは別として。
うん。
だから、そういうのが分かんないですね、状況とかね。
うん、見えないよね。
うん、だから音とか光とかそういうのが分かるんですけど、ね。
うん、だけどなんか、田舎で荒稼ぎされたって感じするね。
まあ、だから、まあ一応、これは要するに、とにかく、抑えで見とけなすみたいな感じで、みんな来てたって感じですよね。
いや、それこそ21世紀にね、もう年取ってさ、昔、サバイバルリサーチラブトリーっていうのが今あってね、僕も見たけどとかってさ、10年ぐらいずらして話するとかさ、本当は80年代に見たようなふりしてさ、そんな話でしょ。だってあんなの僕はもう終わったと思ってたよ。どさまりやってんだ。
どさまりというか、まあ、続けてるってことですよね。
だけど、もうできちゃってんだからね、パターンが。
まあまあ、それはそうです、
ね。うん。だある意味でさ、最初出てきた頃っていうのはね、そのマシンテクノロジーをこうひっくり返してるっていうかさ、マシンテクノロジーの終わりっていうかさ、マシンテクノロジーから電子テクノロジーへのこう過渡期のね、なんか面白さ、そういう時代のにこう合わせた面白さってのあったと思うんだけど、もうだってあれは要するに明和電機のなんかこう大型版っていう感じじゃないの。
だからよく続けてますよね。
うん、それは偉いね、日本よりはね。えらいね、その、持続力がある。まあ、持続力があるっていうのは、いるけどね、ほら。なんとかテレビっていう人もありましたけどね。八谷さんとかね。ただ、続けてりゃいいってもんじゃないしさ。まあ、ただ、あれは本当簡単にでしょ、もう本当に。
まあまあ、そうでしょうね。
うん。
ただ、やっぱり、あれ、ああいう系の、なんて言うんでしょう、マニアっていうか、 やっぱりこう、そうっていうのはあるのかなという感じはあったんですけどね。
うん、ただね、僕は思うんでわかんない、言ってみないからさ、マニア系は、要するに今すごいですよ、そのロボット系のね、マニアっていうのは、日本のレベルって結構高いんだけどさ、そういうレベルじゃ、服はものすごく荒いでしょ。
まあまあ、それはそうでしょうね。なんか、土下座中だみたいなことではあるかもしれないですよね、ある
意味ね。普通にロボットレベルでの、そういう、なんていうかな、こう、なんていうの、洗練さというのは追求しないわけだし、彼らはね。
まあ、それはあるかもしれない。
もうなんかできちゃ、型ができちゃってて、要するにその機械で破壊するとか、なんかこう、ある意味でこう死体を消したなんかアートだよね。
うん、そうですね。
音なんかは結構大きかったわけですか。
そうですね。ただまあ、まあ、後半結構、ちょっとそういう感じ、なんていうか、大きい音っていうか、こう、少しは体に来るような感じの音っていうのがあったんですけど、うん、やっぱり、屋外でやると、よっぽどのことやっても、結局、あれですよね、なんかロックコンサートの方が、なんか、すごいんじゃないかみたいな感じしちゃいますよね。
うん
うん、まあ、わざとこう、音を、発生させる、なんか爆発させて、音を発生させるようなね、うん、マシンとか、一応作ってて、まあ、確かにそばにいるとかなり来るんでしょうけど、やっぱりちょっと離れると、
うん、
やっぱ音っていうのはこうすぐこう拡散しちゃうんだなっていうのが。
で、会場ではパニック状態にはならなかった。
そう、うん、だから全然そういう感じではなかった。もう少し、中に入れない人も多かったんでね、
うん、
そういう。
そっちでパニックって。
うん、出てくるかなとは思ったんですけどね。うん、あんまりそういう感じではなかった。
でもあれ怖いんだよね。あれだったらさ、あれの真似したほら、劇団があったじゃないの。室内で。コンプレッサーかなんか使ってさ、動くロボットみたいなので、ガンガンそれ動いてくる芝居に使ってた人いたじゃない。
安倍役の
あれ。そう。あっちの方がいくらじゃん。怖いじゃない。あれ怖かったでしょ。
あれ結構怖かったですね。だからその話もちょっと、見たとして出たんだけども、
うん、本当はその SRL ってのは怖いとこが面白いわけで、うん、やっぱり異様なね雰囲気とか、うん、だ場所によってはね禁止されちゃうんだよね。
まあそうですね。まあ確かに爆発物使ってるし、なんか具体的に物体がこう飛び出すとかね、
うん、
発射させるとかそういうのがあるんですね。昨日面白かったのはたまたま津田さんがね、
うん、
あれです、街灯の上から双眼鏡を使って見てたんですよ。そしたらそこに救急車と消防車がやってきちゃって、
うん、
で僕はすぐ近くにいたんですけど、何かと思ったら、うん、そのすぐ隣にみんなもう木の上なんかに登って見てたんですけど、ね、
うん、
みんなもうそこいら中で、そしたらその街灯のすぐ隣の木の上にいた人がなんか意識を失って木のこう枝の間に挟まっちゃって、枝というか幹のね間に挟まっちゃってぶら下がっちゃってるんですよ。それでそれをそのレスキュー隊が来て下ろすっていう、
なんか意識が失ってて
なんかそんな人はいましたけど、
うん、それは同じ時間帯で。
そうです、
そっちの方が面白いね、
うん、いやそれはそうだったらみんなもうビデオカメラなんか持ってるんですよね、
うんうんうん、
で最初はその SRL 映してたのが、うん、急にそういう人がいるとみんなこう、ビデオカメラでそれ撮ってるんですよね。
いや、壊れちゃったわけだね。そう、象徴的ね。あれって何、五子田さんが企画したの。
うん、そうですね。
あの人は二番線好きだね。
まあ、二番線だけど、まあ、日本でっていう。
うん、まあ、そう言っちゃいけないんですけども、ある意味でこうエンサイクロペディックというか、まあ、そういうことも重要だけどね、やっぱりなんか、リアルタイムで呼べないもんかねと思いますね。
まあまあ。
うん、まあ、NTT なんていうのはさ、やっぱりお金持ってるんだから、やっぱり今面白い連中呼ばないとね、危ない人たちをね。まあ、危ないっていうこと自体も非常に19世紀的、20世紀的、概念かもしれないけどね。
うん、まあでもそういう意味では要するに NTT はちゃんと外さずにそのなんて言うんでしょう、確立したものだけをよりつぶって、
うん、だから記録するってことですよ、百科事典にねちゃんとこういうことありましたって一応事実だけは載るというのと同じで、だからそうはエンサイクロペティックって言ったんだけど、うん、でもなやっぱりアート終わったって感じしますね。
いや、まあ、ちょっと本当は一個だけ仕込みがあって、
うん、
昨日久保田君ってずっと和光大学に
行った、アーティストね、
彼が今どういうわけか陶芸作家になって、それで一応ギャラリーで何かやってるんですけどね、
うん、
そこ行ったらちゃんとこうお皿1枚2000円とか、
値
段が全部ついてて売ってるんですよね、
うん、
でちょっと面白かったんで話聞いたんですけど、
惜しかったね、それ流してもらえたかった。まあ、留守番電話のテープに入れ替えれば、流れるでしょ。
ああ、なるほど。
うん。また今度、これね、結構面白いからね、またやりたいと思ってるんですけど、
はい、
うん、どうも、起こしちゃって、
はい、
じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい
って。おやすみなさいっていう感じになっちゃいましたけどね。
ああ、なんかそう言ってましたね、うん、なんですけど、今、マシンがガンガンガンガンやるやつでしょ。
そう、ラジオでやるやるって。やってた？
うん、ロックコンサート並みの宣伝してましたね。
ああ。まあ、あれはね、要するに、ずいぶん昔ね、
うん、
西海岸で、大騒ぎだったんですよ。うん、僕はだから、あれ確か、和光の授業の時にビデオ見したんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
うん。確か見したことあると思いますよ。もう一種のこう劇団みたいにこう組織されててね、
うん、
ただ要するに人は要するに操縦者、機械のね、操縦者で、まあ、ドラマというのかな、ハプニングというのか、機械がバリバリバリバリ、例えばガラス割っていくとかさ、
うん、
そこからなんか、吹っ飛ぶとかね、
うん、
そういうのが自動的にこう進んでいくような、
あ、それ仕込みなんですか、
装置、うん、作ってるわけ。まあ、一種の雑なロボットみたいな。あるいは、なんていうかな。ある意味では、ブルドーザーみたいなものをね、それを操縦者がいなくて自動的に動いたら怖いじゃない。そういうような感じ。遠隔操作でね、リモコンで動かしてもいたりするんだけど、実際上は暴走したりね、止まったりするんですよ。それで実際にサンフランシスコでやってた頃っていうのは結構うるさあれだな、警察なんかもピリピリしてたよね、何やるか分かんないから。それで動物の死骸なんかをね、もうくちゃくちゃにね、なんかね、突き刺していくとかね、うん、かなりですね、ワイルドなね、劇というかパフォーマンスですね、周りで。それであれだったけど、今頃になって俺来るっていう、これなんか一つ音楽業界と似てるなっていう。
じゃあ超リバイバルなわけですか。
そうそう、
再結成してきましたみたいな。
うん、今だから、例えば今の学生なんてのはさ、初めて聞くでしょうね。
あ、
そういうのがあったんだっていう、あったっていうより初めて SRL っていうのを見てねとかって話になるでしょ
う。
こ、
うん、
れ僕ら終わったんじゃないかっていう。
そうですね、
うん、ソウルの世界なんかでもあるんじゃないの、
うん、
呼び屋がいてさ、
容易にあるんですよね最近、うん、だから日本に来るときだけ作るね、
うん、昔の名前の、あ、そうなの、あ、それじゃあその手のあれかもしれない。だってあれほとんどもう終わってたはずだもんね、 SRL なんてね。
あ、
だからまあ海外人形みたいなことやってるんでしょうね、企画でね。
今
金かかるからあれ、
うん、もうビッグネームのグループのな、やっぱあれ看板商売ってよく言ったもんでね、
うんうんうん、
そういうのは多いですよね。
うん、
あ、でもそうなんだ。そう思うと本当に今困ってるんですよ。今のものっていうのはなかなか呼べないっていうか、あれだけど、確かにそうなのかもしれないですね。
うん
うん、
いや、呼べるはずなんだけど、やっぱりそれは安全ですよね。
うん、
確立されたもんだったらね。SRL なんて、やっぱり全盛期の時っていうのは、やっぱりそれは企画立てる方が怖いでしょ。何されるか分からないとかあったから。そうするとやっぱり大手の企業がさ、お金出して 呼ぶってわけいかないんだろうね。うん、いや、それはでも、呼んでいいんだけどね。
でもまあまあ、それはやっぱりね、容易にはできないでしょうね。う
ん、だ逆に例えば、その、日本のどこどこならば、世界の一番なんか新しいものが見れるとかさ、体験できるとかっていうふうになっちゃったら面白いんですよ、ね。
やっぱりそうですよね、ラジオで行ったりなんかしてるときは、その、パフォーマンスであるとか、うん、なんだとかっていうよりも、いや、俺はその、なんか聞いただけですけど、うん、その、要するにそういうなんか、なんていうんだろうな、その、まあ、あの、遊園地じゃないけど、うん、なんかまあ、なんかすげえその破壊的なそういう見せ物があって、うんうん、それを、生でも見れるけど、うん、NTT の何かを使って、どっかのところで見れるってい
う、
うん、ってなことを言ってるわけです
よ。あ、そうなのか。
うん、うん。ラジオで聞いたレベルだよ
ね。安全性張ってたんだね。
うん。なんかそう、で、要するにそういう、そっちの、うん、そういうふうに見れるみたいなことも、まあ、売、う、り、ん、みたいになってるような話ぶりだった、ね。
じゃあ、どっかで、どっか第二会場があったわけですな。
うんうん。っていうようなことを、俺は思いましたよね。っていうまあ、NTT って言って、それででっかいポスターがどこだっけな、うん、あ、ライブハウスにあったってね、で、ロックのね。うん、
いや、だからあれはやっぱロック系とか、パフォーマンスとか、うん、そういう流れでみんなあのネットワークできてたよね。
うん、
その誰でも知ってるってわけじゃなかったですよね。うん、そうですか、
うん。なんかそういう話を、
うん。
なんかでもみんな行ったんでしょ、
行ったみたい。
みんななんて言われたけど。うん、
僕だから、その、この前ね、3週間半くらい前、授業でね、
うん、
その、ちょうどまあ、バーチャルリアリティだとかいろんなことやってるから、肉体とね、テクノロジーの話の時に、その、昔のビデオ見せたんですよ。
うん、
誰も知らなかったよね。
うん、
なんか NTT の宣伝しちゃったんだけど。
わかります。
まあいいけどさ、見たらいいと思いますけど。まあでもいい国だね、そういう、こう、土佐回りができるんだから。
まあ音楽業界なんかもう完全にそうですよ、
うんうん、ただね僕なんかやっぱりそのもうこの頃はやめたけどまあ結局そのライブなんていうとさ、うん、ソニーロリンズにしたって何かってそのなかなか見れないわけじゃないですか、海外に行けばいいけどさ、うん、行ってない場合はね、
うんうん、
やっぱり来るっていうと行きますよね、
うん、
でところがね僕はソニーロリンズっていうのは昔よく日本来た時はよく行ってましたけども、でニューヨーク行った時に行ったんだな、
うん、
ただもう全然日本の10分の1ぐらいの値段のでさ、でライブ聞かせてるんだけど全然違うの、森が、あれ手抜きじゃないかなっていうくらいのさ、
うん、
あのレベルの違いがあるわけ、うん、で彼はまあそんな手抜きする人じゃないと思うんだけどやっぱりその観客のこうノリとかなんかっていうのは完全に乗り移るから違ってくんだろうし、やっぱりまあその環境の問題ってあるんでしょうけどね。だから、例えばブロードウェイのね、いろんな日本来るでしょ、最近。ほとんど向こうでやると、ヒットすると日本で必ずやるみたいな形あるでしょ。あれはもう2軍3軍なんだよね、来るのはね。
こっち来る
の、ね、来るのはね。だから、舐められてるんだよね。
ジャズの人たちも、あれね、来るとハンデついたように言うインタビューだと、日本の聴衆はジェントルで、
うん、
音楽の音を分かってて深く聞いてくれるから、嬉しいなんて言うけどさ、なんかみんな同じこと言うわけですよ。うん、なんかそんなことあるわけねやって、だってさ、そんなさ、ジェット聞いてるようなさ、もんじゃなくて、要するに話じゃないのにさ、なんかそういうのはさ、そういう時は済むんだみたいなさ、感じはちょっと受けるよな。うん、
それはある程度分かってきた人の話でさ、最初ね、あとショックを受ける人多いんですよね。ここね、あれ、まあ、例えばその、海外の人を呼んで、例えば公演とかなんとかするとか、パフォーマンスやってもらうとか、その時に、反応がすごくね、静かすぎてね、なんか、失敗したんじゃないかっていうふうに言うわけ、終わった時に言う人が多いわけよ。いや、そうじゃなくて、日本の観客ってのは、こういうもんなんだしね、かなり、あれみんな感動してましたよとかって説明 して、それでようやく終わった頃からなんかこうお客さんが来て話に来たりさ、
うん、
でしてあそうなのかっていうなんとなく分かってくるみたいなとかあるんだけど、それはまあしょうがないよね、
うん、
そういうもんだよね、
うん、
文化なんだし、
うんうん、
それは直接こう反応しないよね、
うん、
もんそういうもんでしょ。
そうですね。だからでも小さい箱ができてね、
うん、
まあ その要するにブルーノート、うん、みたいなものとかいっぱいできて、うん、ああいうところに行った時にはまた違うのかなと思ったけど、まあやっぱりホールのライブと割と同じような感じでやっぱ見てるのが事実ですよね、
うんうん、ただその日本もそういうなっていうのはいわゆる決まった場所行くと、うん、なんかもう歌舞伎のあれじゃないけどさ、決まったこう反応っていうのができてきてね、
それはありますね、
ブラボー屋みたいなのがさいて、なんかあのでもあれは分かってるわけですよ、それはあのやってる方は、うんうん、空気の感じはね、
うんうんうん、
逆にむしろ地味でもおとなしくってもなんかやっぱり感動してる人は感動してるわけだしさ、
うんうんうん、いやまあそれはそうですね、うん、
心配することないと思うんだけど、ただ、うん、やっぱりそれは、まむられてるよね。
うん。それと、なんで今ちょうどね、うん、まだ話変ですけど、マイルスのね、うん、あの、自叙伝っていうのが、あの、上下でね、うん、こう翻訳になったんですよ。その文庫本で。だから、まあ、別に4本もない人で読んでるんだけど、うんうん、つまりその、あの、チャーリーパーク、彼のまだ20歳ぐらいの年のところを今読んでるんですけど、うんうんうん、やっぱり、フィフティセカンドストリートがあって、うん、そこにその、なんていうの、ちょっとしたホテルのリビングルームよりも狭いような店がひしめき合っててっていうことになってるじゃないですか、うんうん、でそこでまあもうチャーリー・パーカーもあのディジー・ガラスビーをみんなやっててって、でそこでマイルスも腕を磨いてみたいな話のトーンに出てくるけれども、うん、実際そこに行ってないか分かんないけど、やっぱりこうなんていうのかな、音楽をやり取りする場所っていうのがさ、全然もっと簡単にいっぱいあるっていうの、うん、でも花からするのがジャズであったりロックだったりするっていうことになったら、それは小川さんがさっき言ったみたいにさ、うん、日本のお客さんはこう であっちのお客さんはもうその辺2段も3段もさ、要するにもともとそういうところでやってるわけですからね、
うん、それは違うんですよ、うん、環境は全くね、
う
ん
う
ん、
それはそうだなと思いました、
うんうんうん、まあ、例えばアメリカのアーティストがヨーロッパ行った場合もね、うん、それは違う反応なんだろうし、うん、けどね、まあ、特にジャズなんかの場合、アメリカと外とは違うよね、
うん、
それは確実に違うと思うんだけどさ、ただやっぱり、うん、やっぱりさ、予備屋さんの問題もあると思うんだけど、
うん、
騙せるよね、
うん、それはそうですよね、
結構日本の観客をね、
騙せるし、うん、こう持っていこうと思えば持っていけるし、
ね、うん、それはもうあの学術の世界でもそういうことがあるでしょ、横流ししてるっていうか、うん、いやそれで今日ね、ソルヨリ君に電話してみようかなと思って
たんですけど、
彼はね、もう相当な年でがんになったんですね、
はい、
それでかなり危なかったんだけど、復帰して、この前もう半年以上になるけど電話で話したときは治った、完全に治ったとか言ってたけどさ、どうなんですかね、しばらく僕は電話してないから心配ですけども、ちょっと電話してみますかね、
時間的には大丈夫ですね、うん、
時間的には今ですね、1時半ですからね、日本時間の1時半ってことは向こう11時ニューヨークですと11時半ぐらいじゃないかと思うんですけど、
午前中ですよ、
午前中ですね、うん、多分大丈夫だと思うんです
けど、起きてる人なんですか、
朝、うん、
うん、
もう老人ですからね、それは大丈夫だと思うんですけど、ちょっと電話してみましょうかね。はい。